Elder Anderson, we extend our love
and support as you. 私たちは心からあなたを支持したいと思います。兄弟姉妹の皆さん、世界中の人々は今厳しい状況にあります。前途には試練が待ち受けていますが、今は素晴らしい時代であり、特に若者にとって今を生きるのは素晴らしいことです。私の子供や孫たちは困難や挫折、障害に直面しながらも満ち足りた生活を送っているようです。現代は予言が成就している時代です。今は時満ちる真剣時代です。すなわち今は救い主が戻って来られるのに備える時であり、また各々が救いの達成に努力する時でもあります。雨も風もすべての人に降り注ぎますが、嵐に耐えられるのは砂ではなく岩の上に土台を建てた人です。岩の上に土台を建てるには、キリストの福音に心から帰依し、霊感の受け方を知る必要があります。自分で知り、知っていることを自覚する必要があるのです。この世のすべてのものから、物質的にも精神的にも自立する必要があります。そのためには、まず父なる神が人の霊の父親であり、人を愛しておられること、イエス・キリストが人の贖い主、救い主であられること、聖霊が人の思いと心に語られることを理解する必要があります。これが霊感を受ける方法です。人は御霊の促しを認識し、生活に応用する方法を学ぶ必要があります。高校生の時、私はアメリカンフットボールに熱を入れていました。ポジションはミドルラインバッカーでした。基本を叩き込まれ、体で覚えるまで練習しました。ライバル校との試合で学んだことが、その後何年も役に立っています。その時、私たちは守備側でした。私はマークする相手を確認しました。プレーが始まり、彼はスクリーメージラインの私の右に来ました。選手も観客も叫んでいます。コーチから教わった通り、ボールを持っているかどうかわからない相手を追いかけました。驚いたことに、ボールが手に触れました。ぐいっと引きましたが、相手も離しません。引っ張り合いをしていると、大歓声の中に一つの叫び声が聞こえました。パッカー、タックルだ。私は無我夢中でタックルして相手を倒しました。あの歓声の中で、どうしてあの声を聞き分けられたのでしょう。練習を通じてコーチの声に慣れ親しみ、その声を信頼するようになっていました。彼の言うことに従えばうまくいったからです。私たちは聖霊の促しに慣れ親しみ、体で覚えるまで福音を実践し応用する必要があります。このような促しは証の土台になります。そして証を得ると、困難な時代にあっても幸福と安全を保つことができるのです。ダリン・ H ・オークス長老は証をこう定義しています。福音の証とは、永遠の価値を持ついくつかの特定の事柄が真実であり、自分はそれが真実であることを知っているという聖霊から心に与えられた個人的な証拠です。またこう言いました。証は知り、感じることであり、戒心は行い、変わっていくことです。深く改心し、神から霊感を受けるためにできることがあります。まず望みを持つことです。アルマは言いました。人が死ぬことを望もうと、生きることを望もうと、神が彼らの望むままにされることを知っているからである。御事を一つの種に例えてみよう。さて、もしあなた方が心の中に場所を設けて、種をそこに植えるようにするならば、見よ、それが本当の種、すなわち良い種であり、またあなた方が主の御霊に逆らおうとする不信仰によってそれを捨てるようなことがなければ、見よ、その種はあなた方の中で、心の中で膨らみ始めるであろう。そしてあなた方は種が膨らみつつあるのを感じると、心の中で次のように言うで思うであろう。これは良い種、すなわち御言葉は良いものに違いない。 これは私の心を広げ、私の理解力に光を注ぎ、誠にそれは私に良い気持ちを与え始めている。次の段階は研究です。熟考すれば理解が深まります。しかし見よう、私はあなたに言う。あなたは心の中でそれをよく思い計り、その後それが正しいかどうか私に尋ねなければならない。霊感による答えが自覚できるようになります。思いや気持ちとして頭や心にもたらされ、時には胸が熱くなるのです。エリアは答えは静かな細い声として与えられるといい、主はもしそれが正しければ私はあなたの胸を内から燃やそう、それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろうと言われました。ジョセフ・スミスは心に浮かぶ思いや気持ちに注意しながら答えを待つように教えました。そうすればやがて聖霊の促しが認識できるようになるでしょう。こう述べています。啓示の霊が最初に何かを進めたときにそれと気づくなら、人は益を得ることでしょう。例えば純粋な英知が流れ込んできたと感じるとき、突然さまざまな考えが湧いてくることがあります。そのような促しに気づくならば、その日のうちに、あるいはそう遠くない将来にそれが成就するのを確認できる。言い換えれば、神の御霊によって心に示された事柄が実際に起こるのです。このように神の御霊を経験することによって、啓示の原則が身についていき、ついにはキリストイエスにあって完全なものとなるでしょう。このような能力を養うなら、証しを得、将来さらに霊感を得ることができるでしょう。証しは劇的な現れを伴うこともありますが、普通はそうではありません。証しを得るにはジョセフ・スミスの次元のような経験が必要だと考える人がいます。神が祈りに応えてくださる時間や場所や方法について非現実的な期待を抱くと、答えに気づかないかもしれません。ほとんどの場合、答えは祈りの後で、何か他のことをしているときに静かで平安な感情や思いとしてもたらされます。そのような答えにも説得力と力があるのです。やがて答えを受け、霊感を受ける方法が分かるようになります。これは自分で学ぶ必要があるのです。真理の証しを求めることにより霊感の窓が開きます。祈りは霊感を招く最も一般的で力強い方法です。頭の中で問うだけでも窓は開き始めます。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。教義を生活に応用することも大切です。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか分かるであろう。やがて証しを得、自分で知り、知っていることが自覚できるようになります。するとこの世的な全てのことから自立できます。自分にとって正当で必要なものなら、聖霊の力によって全てのことの真理を知るであろうとあるからです。強さと慰めを受け、困難な時代にあっても正しく判断し、自信を持って行動できるようになるのです。そのような証しは指導者だけでなく、全ての男女、青少年、幼い子供に与えられます。自分で霊感を受ける力は、これからの時代に欠かせないものとなるでしょう。若い頃、真剣の務めを果たすことで証が増すことを知りました。私は知りたいと望み、研究し、熟考し、答えを待ち、祈っていました。そしてある日、祭司として聖餐台についていた時に、私は感じ知ったのです。今は素晴らしい時代です。主は一人一人を必要とされています。今は私たちの時代です。次のような賛美歌があります。立ち上がれ、神につく者たちよ。小さなことを離れ、心と精神と思いと力を尽くして、王の王に仕えよ。天父が私たちの霊の父であられ、 イエス・キリストが私たちの贖い主、救い主であられ、聖霊が神聖な導きを与えてくださることを証しします。人が直接霊感を受けられることを証しします。そのような霊感を授ける声を私たちが知ることができますよう、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。